中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。156夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームのりまきとかげさんからいただきました。バタヤンさんはじめまして、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。バタヤンさんは女同士の連帯やバディものがお好きとおっしゃっていました。そこでリクエストなのですが、私は少し前に大学時代の同級生と久しぶりに会いました。その時の会話がどうもしっくりこなくて、イラついた結果失言をしてしまい、それ以来気まずくなってしまいました。彼女以外親友と呼べるような友達がいるわけでもなく、息子の学校のママ友や職場の同僚たちとはうまくやっているとは思いますが、このまま誰とも私は深い関わりを持つことなく死んでいくのかなと思うと、ふと急にすごく寂しい気持ちになってしまいます。そんな私におすすめの小説があれば教えてください。難しいリクエストかもしれないのですが、元気が出るような作品があれば知りたいです、といただきました。ありがとうございます。のりまきとかげさん、そうですか、わかりますよ。そういう寂しい気持ちになるのはありますね。大人になると今から大親友みたいなのが見つかるって、今から大恋愛するより確率が低いんじゃないかっていう気がしますね。今付き合ってる人たちは、まあ、それぞれに部分的な関わりっていうか、それぞれのコミュニティではうまくやってるけれども、誰か一人とものすごい深い関係になるっていうのは、確かに学生の頃とかに比べるとね、どんどん減ってきますしね。そんなのりまきトカゲさんに、まさに女バディモノと言える井上荒野さんの新刊テルコとルイを紹介しようかなと思ってたんですけど、いや待てよと、ちょ待てよと思いまして、ちょっと逆の方向というか違った方向からの本をご紹介したいと思います。今夜の勝手に貸し出しカードは高瀬純子さんの新刊うるさいこの音の全部にしました。この小説の主人公はですね、ペンネームで小説を書いている、あの周りの人には隠して小説を書いていた兼業の小説家の女性なんですね。でそのヒロインが中高からの同級生で、書店で働いている女友達と久しぶりに会うっていうシーンが出てくるんですけど、まあ、ちょっといきなりですけど読みますね。本並から久しぶりに会おうよと言われて、反射的に嫌だと思ったし、反射が過ぎた後の時間に心の中を分析してもやはり嫌だという気持ちの方が大きいのに、小さく会いたいかもしれないがあるだけで、朝日はそれに抗えないというふうにありまして、あーわかる、いるなー、そういう、ちょっと引っかかるんだけどなんか期待もしてしまうというか、あのりまきトカゲさんにこの本を紹介しようっていうのをこの一節を読んで思ったんですよね。それでこの待ち合わせに友達の方のほなみっていう子はね、遅刻してくるんですよね、常習犯みたいで。で主人公の朝日さんはきちんと約束の時間の前に到着するタイプで、私も少し早めに着きたいタイプだからわかるなと思って、でも絶対あの子遅れてくるんだから私もゆっくり行けばいいじゃんって思うんだけど、まあ、そんな時に限って早く来られちゃったりして、そしたらごめんごめんとか言わなきゃいけないと思うと億劫で、結局早めについてしまうっていうね。そんなうるさいこの音の全部はどんなお話なのかご紹介していきたいと思います。うるさいこの音の全部の主人公永井朝日はゲームセンターで働いてまして、早見夕日というペンネームで書いた小説が新人賞を受賞するんですね。本来喜ばしいことなんですけど、そっから職場にバレたり地元にバレたりして、周りの人の扱いが変わってくることで主人公が息苦しくなっていくというお話なんですね。 賞を取った作家だと分かると会社の人が急に広報的に利用しようとして広報誌にエッセイを書いてくれって頼んできたりとか、有名になると親戚が増えるなんて言いますけれども、知り合いからサインを頼まれたり、友達から結婚式に作家の方の名前で出てくれないかって言われたり、なんかちょっと嫌だなって思うんだけど、はっきりノーとも言えずっていうタイプなんですね。このあたりは高瀬淳子さんのいい子のあくびっていう前作とも通ずるところがあるなと思いました。本当はシニカルな部分があるというか、強い意志があるタイプなのに、周りからのイメージは多分いい人でおとなしくて、頼ったら断らなさそうって見えてるんだろうなっていう、こうギャップがあるタイプの主人公ですね。この本とにかくずっと息苦しいんですよね。なんで息苦しいかっていうと、こうウルトラ C 級のトラップが幾重にも張り巡らされているような感じでして、まずこの夕日さんが書いている小説がゲームセンターを舞台にしているんですね。これが芥川賞を取るんですけど、本人の朝日もゲームセンターで働いてるから、まあ、作中の主人公と作者を重ね合わされがちですよね。経験を元にしてんのかとか、主人公と似てるとこがあるんじゃないかとか、主人公が思ってることをその作家さん本人がそういうふうに思ってるんじゃないかとか、芥川賞を取ってからはたくさんインタビューを受けることになって、まあ、そういうことばっかり聞かれるわけですよ。でも多分ゲームセンターで働いている永井朝日と作家としての速水夕日は全くイコールではないし、速水夕日と小説に出てくる主人公の、まあ、考え方とか性格とかもイコールではないんだけれども、メタファーみたいになってしまって、その小説の主人公と同じくらいかそれ以上に作家さんの方のパーソナリティに注目が集まっていくっていう、で余計こう書きづらくなっていくみたいな感じなんですよ。そのメタファートラップはさらにもう一重かかっていて、これが面白いなと思ったんですけど、この小説の主人公が新人で芥川賞を取るっていうことと、高瀬淳子さんご自身が芥川賞作家だっていうことなんですよね。だからこの中に出てくる話は本人の体験をベースにしてるんじゃないかなとか、こういうことを本人も考えてるんじゃないかって考えちゃうじゃないですか。でもこの作中では何度も本人の体験を必ずしもベースにしてるわけじゃないし、人格も違うんだっていうことを書いてるのに、それを読む私はまた朝日の周りの人と同じこと、同じ思考をしちゃうっていうね、こう自分の近しい人が実は小説を書いていたってことが分かって、有名な賞を取ったらどうするかなって考えたりして、小説家じゃなくて、例えば VTuber とか、顔出ししない歌い手さんの中の人だったとかもあるかもしれないですね。でも VTuber とか歌い手だったら、まあ、勝手にご活躍をって感じですけれども、小説家の場合はこの本にあるようにこのこともネタにするんじゃないかなってこう周りの人が勘ぐったり、朝日のお父さんが入院するんですけど、その時もネタにしないでよ的なことを言われたりしちゃうんですね。家族じゃない、会社の人も観察されてると思うと緊張するとか言い出すんですよ。でもまあ、自分も言っちゃいそうだなと思いました。今日はこのうるさいこの音の全部に収録されている2編目の明日ここは静かから紙フレーズをご紹介して終わります。明日ここは静かは主人公が芥川賞を受賞してからの顛末を書いた、続きではあるんですけれども、その後編のような感じになっています。私はあんな風に取材の場で面と向かって言ってくるのはマナー違反というか、すごく失礼なことだなと思ってというシーンなんですけれども、主人公の朝日さんはなかなかノーが言えないタイプだと先ほど言ったんですけれども、周りの人はそれ今言わなくてもっていうのをこうズバッと言うタイプの人が多いと言いますか、この小説、友達のほなみも昔からズケズケ言うタイプだったって書かれてますし、それを面と向かっていうのはマナー違反って これは担当編集の瓜原さんの言葉なんですけど、瓜原さんは決してズケズケ言うタイプではないんですが、これは今言わなくちゃってこう意を決して言ったっていう感じのシーンなんですね。ここすごくいいシーンだなと思って好きなんですけど、この小説は今言わなくても、内心思ったとしても言わなくてよくないっていうことと、いやそう思ってたんだったらその時言ってよっていうことと、まあ、どっちの方が傷つくのかなっていう小説かなと思って読みました。のり巻きトカゲさんがどんな失言をなさったのか分かりませんけれども、傷つくのが分かってても気まずくなると分かってても一言言ってやりたいってこともありますよね。この小説は大部分がいろんな人とうまくいかなくなっちゃう様子が書かれているんですけれども、最後の最後、この主人公と担当編集の瓜原さんとの関係は親友でも戦友という感じでもないんですけれども、すごくこじらせたひねりの効いたバディものとも言えるんじゃないかなと思いました。清涼感があるラストです。よかったらぜひ読んでみてください。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画を紹介しています。インスタグラムわた読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。